レリア、感謝します。はい、改めて、皆さん、お祈りありがとうございます。今週からこうしてまた、講壇に立つことができて、メッセージを語れることを感謝したいと思います。下にポスターも貼りましたけども、今日からですね、4回シリーズで、新しく、今年最後になると思いますが、メッセージシリーズをしたいと思っています。それは、聖書が語る世界最高の4つの知恵者というタイトルです。世界最高の4つの知恵者、箴言の30章の24節から28節を開いていただきたいと思います。旧約聖書の箴言の30章24節から28節です。箴言30章の24節から28節。以前にも一度ここからメッセージしたことがあって、1回でメッセージしたんですけども、数年前に、じっくりとですね、今回は4回に分けてメッセージしたいなと。御言葉から順番にこう話すこともありますけども、あえて生き物、生物に目を留めてですね、メッセージするのも面白いかなと思いましたので、この箇所から、語らさせていただきたいと思います。それでは御言葉を、今日はですね、24節から28節まで全体を1回まずお読みしたいと思います。この地上には小さいものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。イヤダヌキは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はいないが、皆隊を組んで出陣する。ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿にいる。この箴言というのはですね、箴言の一番最初を見ると、ダビデのこのソロモン、本当に神様から知恵が与えられた、まさに知恵者中の知恵者と呼ばれるソロモン王が書いたと言われるのがこの箴言です。聖書にそのように明確に書いてあります。もちろん、いろんな聖書学者の方々が、いや、ソロモン、その後の歩みのこととかいろいろ見ると違うんじゃないかと、仮称ソロモンじゃないかとか、いろんな説があってですね、あるわけですが、聖書にソロモンと書いてありますので、私はソロモンというふうに、信じています。ただ、どちらにしろ聖書はどの巻もそうですけども、神の霊感によって書かれたと書いてありますから、神様から私たちへの御言葉であるわけですから、その意味では変わらないと思います。知恵者中の知恵者であるソロモンが、もうまさに箴言の中でいろんな知恵を書くわけですけども、その中で24節、この地上には小さいものが4つある、それは知恵者中の知恵者だっていうわけですね。この書き方はヘブル語で、清い清いと書くと、新聖書のね、ホーリーホーリーっていうね、最も清い場所とかね、最も清いっていうことになるように、ヘブル語って2回繰り返すと、最もって意味が入ってきますから、まさに知恵者中の知恵者だっていうと、世界で最高の、地上で最高の知恵者ということがここにあるわけです。ね、そう考えるとソロモンなのかなとか、アインシュタインなのかなとかね、エジソンなのかなとかね、いろいろ伝記になっているような人たちが あるわけですけども、そうじゃなくて、なんとその知恵者、最高の知恵者は小さいものだっていうふうに、この箴言の著者は言います。25節から順番にアリが出てきて、26節イワダヌキが出てきて、27節イナゴが出てきて、28節ヤモリが出てくるわけですね。1階に貼ったポスターには、それぞれの写真が出ていますけれども、YouTube で後でアップするとですね、多分私の背後にこうアリの写真がこう出てくるのかなと、自分で夜作るんですけどそういうふうに考えていますけれども、面白いですね。世界の誰が知恵者ですとか、そう、もうなんかもっと賢そうなね、人間にこう知恵の近いと言われる、脳みその、ね、そういう発達していると言われるゴリラであったりとかね、チンパンジーとか、そういうものではなくてですね、最初に取り上げるのは、しかもなんとアリなわけですね。今日は第1回目アリなわけなんですけども、その1ということで、アリからどういうことが学べるかなということを今日共に見ていきたいと思っています。もう一度25節をお読みします。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。これがアリが世界で最も賢いものと言われる理由がこれだっていうふうに ここに書かれています。で、皆さんアリのことをどれぐらいご存知でしょうか。ねえ、アリのことを知ってます。今朝アリを見たって人、アリを見る余裕がない感じですかね。はい、アリはですね、世界で最も多い昆虫ってあるんですね。世界中で一番多い昆虫はアリだって言われてますね。そしてちょっとまあせっかくなんで質問でね、世界で何万種類ぐらいアリがいると思いますか。何万種類ぐらいのアリが、アリって言ってもいろんな種類があるわけですね。一種類じゃないわけですね。アリ何万種類ぐらいだと思いますか。当てられると思ってたね今ね。2万種類。えみちゃん何？5万種類。あ、当てられると思ってるな。あかりちゃん、どうですか。10万。はい。みんな大体ですね、約1万種類。はい、1万種類ね。まあでも、アリの種類だけですよ。種類だけで1万種類。じゃあ、世界中で何匹ぐらいのアリがいるか。どうでしょう。佐々木兄弟。ちょっと数えたことあります。世界中のアリの。誰もいないかもしれませんけど。大丈夫です。多分これ誰も数えてないと思うんですよね。調べたら書いてあった数千兆って書いてますね。数千兆匹。まあ、世界で一番多い昆虫だって言うので、数千兆って誰が数えたんだろうと思うんですけど、多分統計取ったんでしょうね、面積でね。世界で数千兆の、アリがいるわけですね。約1万種類があり、数千兆のアリがいると言われている。まあ、まさに、この地球はアリの地球、アリの王国というかですね。人間よりも知恵者中の知恵者だらけの、世界なのかもしれません。ちょうど写真をせっかくだからアリ出し忘れてました。はい、イメージしやすいようにアリです。はい、ね、あちこちにいるわけですね。世界知恵者中の知恵者って言いますけど、アリは本当にどこにでもいる生き物です。で、アリの特徴がいくつかあるわけですね。まあ、私このメッセージのためにだいぶ調べましたけれども、アリの巣、次の写真。はい、アリの巣はですね、ちょっと実物の写真を出すと、ちょっとあまり気持ちのいいものではないかなと思いましたので、昆虫が苦手だって人もあるかもしれませんが、ちょっと可愛らしい絵に、ちょっと可愛らしすぎるんですけども、絵にさせていただきました。アリの巣の中にはですね、食べ物の場所もあったり、幼虫というかね、子供を育てる場所があったり、ここにありますね、女王アリがいる場所があったり、いろいろあるわけですね。調べるとですね、面白いですね。アリの巣の中にはゴミ捨て場があってですね、ゴミが溜まるとそのゴミ捨て場に溜められていき、定期的にゴミ捨て場から外に出されるそうです。なんか地上の私たちのね、みたいですね。なんか毎週火曜日と木曜日がゴミの日みたいな感じであるわけですよ、彼らも。で、世界の中には巣の中でキノコを飼う、アリだったりですね、アブラムシを飼ってその出る液体をもらったりとかですね、栽培とか飼育までしているアリたちもいるってですね、面白いなと思って見ていました。だいたい一つのアリの巣で数百匹から数十万匹のアリがいるそうです。で、過去最大はですね、ブラジルで見つかった地下8メートルの長さまで行ったアリの巣で、畳で75畳分、これ暗記してるんですけど、ですね、無駄かもしれませんけど、畳75畳分の広さがあったそうですね。一つのアリの巣でですね、もう王国ですよ、そこにね。国が広がってるような感じでした。で、この絵を見ていただくと分かる通り、アリの中でもね、役割分担がされてるんですね。女王アリっていうのは、その子供を産んでっていう役割がありますし、オスはですね、羽アリで、これ実はまあ、ある意味こう繁殖の時だけ羽アリが生産というか生まれてきて、繁殖のために出てきて、その後でオスたちは死んでいくというですね、そういう運命なわけです。実は動き回っている働きアリというのはメスなわけですね。なんかちょっと男たち寂しいなっていう感じもしますけれども、でもこのアリの巣の中でいろんな役割があります。女王アリがあり、また外に餌を取りに行くアリがいて、子供をこう見る係があったり、ゴミ捨ての係があったり、さまざまな役割分担が実はアリの中でもされているということです。はい、ちょっと電気をつけていただいて、あ、そうか、ちょっと待ってください。大丈夫です。 先に写真終わらせちゃいましょう、ね、ただあのアリは次の写真を見せこういう感じで、まあ、アリが葉っぱ運んでるのとかも見たことがある、あの昆虫を運んでる写真もありましたけど、ちょっと気持ちが悪いので葉っぱにしておきました。さっきの御言葉でアリは力のない者たちだがって25節にありましたが、実際にはわりかし力がありそうに見えますよね。この写真見ても思いますし、調べるとですね、自分の体重の10倍のものも運べるそうです、アリはね。まあ、あのクロオオアリって日本にもいるアリのは体重の10倍のものも運べる。そして仲間と一緒だと大きな敵ですね、ブラジルとかだと、まあ、アマゾンの方とかだと、ね、強い毒を持っているタランチュラっていうすごい最強のクモがいますけど、あれもアリが倒すことができるぐらい、一匹では倒すことができない敵を一緒になって倒すことができる、それがアリの力強さだっていうんですね。なのでアリというのは協力して巣を作り、協力して一緒にこういうあの巣の中で役割分担をし、大きなものを運び、そして大きな敵も倒していくことができるわけです、ね。今日実はあの3つこのアリからお伝えしたいと思っているんですけど、1つ目のポイントはですね、アリというのは1匹は弱いが一致することにより強くなるってことですね。1匹は弱いが一致によって強くなる、これがアリの特徴です。一匹は弱いが一致によって強くなる、ね、私たちにとっても教えられることですね。一人一人は弱いけれども一致するときに力強くなるということです。小さい、本当にもしかしたら皆さんが帰るときに駐車場までの間にも踏み潰しちゃうかもしれないアリですけれども、一匹は弱いけどしかし集まるときにものすごい大きな力になっていく、大きな巣を形成していく、それがアリの素晴らしいところです。ここの25節にあるようにアリは力のない者たちだが弱いんだけども、しかし一致するときに強いわけですね。もう一つあのアリを見ているときに、皆さんが気づくかもしれませんが、アリというのは行列を作って歩いていきますね。まあ、さっきもあの葉っぱのこれそうだけど列を作っていくわけですよね。で、まあ後でね、カナダ君がちょっとこう水でジャーッと流したりですね、何かこう石を置いたりしてですね、まあ、しないかもしれないけどね、アリがこうまっすぐ行くのをこう止めようとした場合どうなるかっていうと、しばらくするとですね、また同じところを通るんですよ、アリって、水で流しても同じところを通っていくし、障害物を置いてもまたこう同じように行くわけですね。なんでかっていうのを調べると、実はこの次の写真、これ最後のスライドですけども、アリのこのお尻からですね、餌から出てこう獲物を見つけた、運ぶものを見つけたアリがですね、実はお尻から強烈なフェロモンを出すわけですね。お尻から強烈なフェロモン、なんかちょっとイメージがもう違うものになってるかもしれませんが、いいですか、フェロモンです、おならではありません。強烈なフェロモンを出してですね、それがだから数百メートル離れたところの餌までこのフェロモンがずーっと引かれるわけですよ。そうすると後ろに続くアリは全部それにつながっていくわけですね。だから、まあ、大体なんか実験のやつとか見ると、そのアリのフェロモンを取り出してですね、それをこう描くとですね、その絵の通りにこうアリたちを歩いていくっていうですね、それがあって、なの でその強烈なフェロモンはですね、簡単には水とかでは流せない、それぐらいのすごいものなんだっていうんですね。これがあるから、先頭のアリがその匂いをつけたところを必ず他の仲間たちはついていくことができる、信頼してついていくんだってね、なんか聖書にも通じるなと思うんですけども、ね、まあ、キリストの香りがとかあまり言うとちょっと、ね、違う話になっていきますけども、しかしその香りについていくわけですね。教えられることあるなというふうに思うんですね。はい、電気つけていただいて写真を一旦終わりたいと思いますけども、ね、アリというのは一匹では弱いですし、もしそういう先頭のアリのそういう強烈な匂いのようなものがなければ行方不明になってしまったりですね、踏み潰されてしまったり、さまざまな困難に遭うことがあるわけです。まあ、実際困難はやってくるわけですけども、しかし先ほども言いましたが、一匹が弱くてもアリの素晴らしいところはすごく一致していることですね。一致するときに大きな力が働くということです。そしてしっかりと役割分担をしています。先ほどの先頭のアリが強烈なフェロモンを出してっていうのもですね、 後のアリはそれにしっかりとついていくわけですけど、ついていくためにはその匂いを嗅いでいく、またそれに忠実についていくということが大事なわけですね。もしかしたらアリというのは知能的には人間と比べたらとんでもなく小さいかもしれませんが、ある意味純粋だと思いますね。私たちはいろいろ考えすぎてしまって、でもどうなんでしょう、先ほどイエス様がってことを少し言いましたけども、私たちはイエス様がおられ、私たちは救われたものとして、福音を聞いたものとして、応答したものとして歩んでいく必要があります。その時にいろいろと考えすぎてしまうかもしれないですね。しっかりとイエス様に従っていく、御言葉を聞いていく、まさに先ほどの強烈なフェロモンがと言いましたけど、私たちもしっかりと御言葉を読み、イエス様に祈り、イエス様に従って歩んでいけば正しい歩みをしていくことができると分かるはずなんですけど、いろいろ考えすぎてしまってそうできない時も私たちあるかもしれません。しかし改めてアリから教えられるのは、私たち一人一人も弱いものです。しかししっかりキリストに従っていくことが大事です。そして一致をしていくときに大きな御業をなすことができる、それがアリから教えられる一つ目のことかなというふうに思います。そして続けてこの御言葉のところを見ていきたいと思うんですけども、もう一度25節を読みたいと思います。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する、そのように書いてあります。夏のうちに食料を確保する、アリっていうとですね、アリとキリギリスのね、童話というかあの話を思い出すかもしれません。アリは一生懸命とずっとこう餌を集め続けて、キリギリスがそれの様子を見て、そんなこと一生懸命やらなくても後でやればいいんじゃないのみたいなふうに言ってたら、冬がやってきた時に大変になったっていう話が有名なわけです。ここで皆さんにお伝えした今日の2つ目のポイントですね、アリから教えられること、アリから学ぶことの2つ目は、忠実に働き続けることということです。忠実に働き続けること、聖書が言っているアリの特徴というのは、その忠実さ、全力で働く姿というものが褒められています、ね。アリというのはですね、これも調べましたけれども、1回の餌を取りに行く平均がだいたい100メートルらしいです。100メートル離れたところの餌を取りに行くのがだいたい平均なんですけれども、あのアリの1センチも満たないようなアリの大きさで100メートルなわけです。人間に換算するとですね、だいたい10キロから15キロなわけですね。どうでしょう、そうくんにちょっとこれから10キロから15キロ離れたところまでちょっと餌取ってきてって言ったらですね、全力で走っていけるかって言ったら、なかなかいけないかもしれないですね。で、しかしアリは全力で10キロ15キロ離れたところをひたすら往復し続けるわけです。そしてアリのスピードって遅そうに見えますけども、あれをですね、人間の速さに換算するとですね、100メートルの世界記録保持者が全力で走り続けてるのと同じぐらいのスピードらしいです、あれね。ねえ、100メートル走の、あのオリンピックの選手たちが10キロ15キロ全力で走り続け、帰ってまたそれをやり続けてるって、アリすごいなと思いますね。今日これ帰り皆さんアリを見るんじゃないかと思いますけれども、このアリの忠実さ、全力さ、そして目標を目指して諦めない、その姿が聖書の中で褒められています。ねえ、アリの目の前に先ほどもなんか水が流れたり物を置いたりって、皆さんもなんかこう小さい時にアリの前にこう石を置いたりとかしたことあるか分かりません。足をこうやってやってこう迂回するのを見たりとかね、したことあるかなって思いますけども、障害物があっても迂回していくわけですよ。でさらにその先に何かを置いてもですね、また迂回していくんですよ。必ず巣に向かって、餌から巣に向かってをし続けるんですね。どんだけ障害があっても諦めない。どうでしょう、私たちはですね、障害がいくつもいくつもあって、ああここもダメだった、ここもダメだった、ここもダメだった、水が流れてきたってなったら、同じだったらどうかなと思うと結構諦めちゃうかもしれないですね。ああもうちょっとしばらく様子を見て、障害物がなくなってから行こうかなとかですね、私たちは考えすぎてしまってそういうところあるかもしれませんが、アリはもう必ず餌を持っていかなければいけない。そのためにどんだけ障害物があっても、何があっても迂回してでも必ず行くわけですね。 私たちはこのアリから忠実さ、全力さというのを学んでいかなければいけない、そのように聖書は言っています。一箇所ですね、御言葉を、別の箇所も開きたいと思うんですね。箴言の6章の6節から11節です。聖書の中でアリについて書かれているのはこの2箇所なんですね。箴言の30章と箴言の6章、アリが登場するのはこの2箇所だけですけども、ここでも箴言の6章の6節から11節もなかなかすごい言い方でですね、ソロモンは書いてるわけですね。箴言6章の6節から11節、お読みします。怠け者よ、アリのところへ行け。そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時には食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか。いつ目を覚まして起き上がるのか。少し眠り、少しまどろみ、少し腕を組んで横になる。すると付きまとうもののように貧しさが、武装したもののように乏しさがやってくる。なかなか厳しい言葉ですね。怠け者よ、アリのところへ行けって。まず怠けてる人はアリのところまでも行かないかもしれませんけれども、怠け者はアリのところへ行け、ね、この9節10節もですね、読むとですね、なんかドキッとする場合もあるかもしれません。いつまで寝ているのか、いつ目を覚まし起き上がるのか、少し眠り、少しまどろみ、少しぐらい休まさせてよとか思うかも しれません。箴言のこの前後のあたりもそうですけども、怠け者ってことがですね、よく取り上げられてここで出てきます。箴言で言っている怠け者、箴言全体でどういう特徴があるかというとですね、怠け者は面倒くさがる人だっていうんですね。そしてやるべきことを後回しにする人だ。自分でやろうとしない。そして時間とか力の無駄遣いをしていく人。そして忠実でない人。それが愚か者として箴言で書かれています。時間と力の無駄遣いを結果的にしてしまった私たちあるかもしれませんし、忠実でない時もあるかもしれませんが、しかしこの面倒くさがるとかですね、やるべきことを後回しにするっていうのは誰もが陥りやすいことかなっていうね、後でやればいいかなと思ったらやるときが逃しちゃったとかですね、そういうことがあるかもしれません。そんな怠け者に対してここで箴言の著者は言うわけですね。神様からの言葉ですけども、怠け者よ、アリのところへ行けと。なので、皆さんが今日この後で、礼拝の後で家の庭でじっと2時間ぐらいアリをですね、見つめ続けるのは非常に聖書的なんですね。ポイントではありませんけど、アリを見ることは聖書的です。はい、隠れた今日のポイントで、アリを見ることは聖書的ですね。ここに書いてありますから。私も、昨日メッセージの準備をしながら、3時間はアリの番組を見ましたけれども非常に聖書的な準備だったんじゃないかと思っています。怠け者よ、アリのところへ行け。そのやり方を見て知恵を得よっていうんですね。先ほど言ったように、1つ目のポイントのように、弱いけども一致するときに強いこと、2つ目は忠実に働き続ける姿をこのアリの姿から見ることができるんではないでしょうか。そして昨日ですね、調べていて面白いことが分かったんですね。なんとですね、少し前の研究で出てきてたのが、どうも働きアリのうち 20% とか 40% の働きアリは実は怠け者だっていうのが統計で分かったんですね。巣の中で怠けていてですね、 20% から 40% のアリが、ただ寝っ転がってゴロゴロしていて餌を食べるだけって、無駄飯食いって書いてありましたけど、無駄飯食いも許されるアリの巣とかいろいろ書いてあってですね、へえと思ってですね、なんかこの御言葉と違うじゃんと思ってたら、最新の研究でですね、さらに分かったことがありまして、外で働いて頑張って働いているアリたちに不測の事態が起こった時に、なんとその 20% から 40% の怠け者アリたちはですね、超働きアリに変わるらしいんですね。実は怠け者アリじゃなくて予備軍だったってことが分かったというですね、それが最新の研究だったわけですね。そしてその怠けてるアリは取り除いても他のアリは怠け者アリには変わらないわけです。 100% アリたちが全力で働くことができるように、わざと 20% から 40% の予備軍がいて、わりかし小さい子供とかそこに含まれていて、外で頑張ってる人たちが弱ってきたりするとそこに変わっていくっていうね、上手に世代交代もしているんだとかってね、 調べていて分かって、だいぶ私アリ博士になった気がしますけれども、なんか私たちに通じる部分もなんか感じるなとも思ったりですね、だから決して怠けてるわけじゃなくて、全力で予備軍を頑張ってるんだっていうふうにそこに書いてありました。だから怠けてるよ、ゆっくりしてるように見えるけども、いつでもすぐ動けれるようにもう備えてるんだっていうことが分かったということですね。まあ面白いなというふうに思いながら見ていましたけれども、いや、アリのその姿を見ていくときに、だから私たちも、いや、だからちょっと傷を負ったり弱ってたりするとその予備軍に入るわけなんですけども、私たちももちろん休むときも聖書は祝福しています。神様も創造の御業を7日目に休まれたことが書いてありますけども、私たちが体を休めること、休息を取ること、病を癒していくこと、それは大事なことです。良い休息を取りましょう。しかし、大事なのは忠実さであったりとか、やはりしっかりと神様のためにまた地上での歩みをしっかり歩んでいく、その姿は大事ですね。その上でしっかりと良い休息を取っていく、それが大事なことだなということも思わされました。一箇所別の御言葉の箇所も開きたいと思います。マタイの福音書の25章の21節マタイ25章の21節新約聖書で、タラントの例え、皆さんもよくご存知の方々多いと思いますが、主人がしもべたちに5タラント、2タラント、1タラントを預けるというところが書いてあります。マタイ25章の21節、ね、主人がしもべたちに5タラント、2タラント、1タラントを預けた後で、21節、主人がこう言います。主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この箇所でも預けられた者たちは忠実であるときに主人はさらに多くのものを任せるということが書いてあります。小さいものに忠実なものは大きなものを任されていく、そのことが聖書的な原則でもあります。先ほどのアリたちの姿というのはまさに忠実ですね。食料をひたすら集め続けていく、全力で走り続けていく、もちろん休むときには全力で休んでいるわけなんですけれども、その姿を見るときに、私たちもまさにあのアリのような姿から学ばないといけないと思います。主は忠実なものを祝福してくださる方です。もしかしたら不器用かもしれません。どんだけ困難があってもそれをぐるぐるぐるぐる迂回していく、私たちもいつまでこの困難の前に立ち向かってんのかな、迂回してるのかな、どうしようかな、あるかもしれませんが、しかし神様はその姿をよくご存知だと思います。今病んでおられたり、また問題に直面しておられるお一人一人もあるかもしれません。しかしそこで一生懸命御言葉を読み祈り、主と共に歩み続けていくときに、主はその姿を必ず祝福してくださる方です。困難もいつまでも続くものではありません。先ほど水が流れてきてもそのフェロモンの後通っていくことができたと言いましたけども、いつか問題は過ぎ去ります。この今のコロナ禍もいつか過ぎ去っていくでしょう。その時に私たちがそれでもなお進み続けているか、忠実であるか、全力で歩めているか、それが大事かなと思います。もちろん全力で働き続けなさいって言いたいだけじゃなくて、先ほどの怠け者ありじゃないですけども休む時も必要だと思います。しかし歩みの基本として何もしないではなくて、しっかりと主の前に忠実にありたいなと思います。先ほどアジアの2021の報告も少ししましたけれども、世界の状況、アジアの状況と比べると日本の宣教というのはなかなか厳しいなと思います。クリスチャンの人口は約 1% なわけですけれども、 99% の人たちがまだクリスチャンでない、またその中の多くの方々が福音を聞いておられない方々なわけです。アリを見ていてもそうですけども、なんか一匹だけめちゃくちゃ働きまくるアリがいて、そのアリがすごくなっていくってわけじゃなくてですね、全員がすごい共に働いているときに素晴らしい一致があって大きなことをしているわけですよね。私たち一人一人も弱いものかもしれませんが、しかし私たち一人一人が主の前に忠実に 歩み続けていくときに、確実にこの日本にも福音が広がっていく、そのことを見ることができるんじゃないかなと、そのように思います。そのための秘訣は、私たち一人一人が主の前に忠実であること、そして大事なことを後回しにしないということだと思います。福音を伝えることができるときにしっかりと伝えていくこと、福音によって歩んでいくこと、それをしていかなければいけないな、そのように思います。さあ、そして、最後のところに、移りたいと思いますけども、もう一度箴言の30章の、25節を見ていただきたいと思います。箴言30章25節、3つ目の最後のポイントのところに移りたいと思いますが、もう一度お読みします。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。夏のうちにと書いてあるところが最後のポイントになります。今日の3つ目のポイント、それは先を見越して生きるということです。先を見越して生きていく、それが今日の3つ目のポイント。アリから教えられる3つ目のポイント、それは先を見越して生きていくということです。夏のうちに食料をアリは集めるんですね。さっきの箴言の6章のところでも同じように書いてあります。アリは夏のうちに食料を集める。いや、当たり前に思うかもしれませんね、夏のうちに食料を集めるって。でもアリはいつ冬が来るか知ってるんですね。さらに調べて、雨が降った時アリどうしてるのか、アリの巣どうしてるのかなってね、私それも調べましたけど、ちょっとアリについて調べすぎな気もしますけれども、雨が来る匂いっていうかですね、それが分かるらしいんですよ。なんか触覚とかそれでね、アリはだから雨が降る前にアリの巣に蓋をちゃんとするらしいです。はい、なのでちゃんと雨が降る前にアリの巣をこう蓋をしてですね、そしてアリの巣を守るようになってると。じゃあもしかしたらノアの洪水の時にアリは巣の上にこうカバーしたのかなとか、いろいろですね、まあ、昨日の夜お風呂入りながらいろいろ考えたりしたんですけども、アリはそういう察知ができるわけですね。いつ冬がやってくるか、いずれ冬がやってくることを理解して食料を全力で貯めているわけですね。先ほど忠実に全力で働いていくことをお伝えしました。でもその背後に何があるかっていうと、必ず冬がやってくることを彼らは知っているんですね。もしどうでしょう、アリがですね、嵐がもうすぐやってくるし台風がやってくるから、もう食料を貯めるのでちょっとしばらくやめておこうってなったら、どうなるかと分かりますか。飢えてしまうわけですよね、後で。絶対にアリは嵐がやってこようと何がやってこようと食料を集めるということは絶対にやっていくわけです。土砂降りの中ではやらないでしょうけど、もう少しでもチャンスがあればすぐ集めに出かけていくわけですよね。先ほど私たちのことも言いましたけども、困難や難しさがあるときに後回しに、まあ、怠け者までいかないですけど後回しにして、まあ、後にしとこうと、嵐が過ぎ去ってからにしようって思ってしまうかもしれません。しかしアリたちは分かってるんですね。後に必ず冬がやってくることですね。じゃあ私たちにとって冬とは何か、ね、もちろん多くの皆さんすぐ分かられると思いますけども、キリストが再びやってくられる時が、世の終わりが必ずやってくるということが聖書に書いてあります。それはいつか分かりません。すぐかもしれません。もう少し先かもしれません。もちろんすぐにと聖書に書いてありますけども、しかしイエス様が天に帰られて2000年の時間が経ってきています。もういつ来るか分かりませんし、もう少し先かもしれません。しかし必ずそれがやってくるということが聖書に書いてあります。私たちにとっても必ずその時がやってくることを見越して忠実に歩んでいく必要があるということです。じゃあ私たちにとってこの夏のうちに食料を確保するっていうのはどういうことかっていうと、まさに今のような時だと思います。今日、今、今年何をしていくかっていうことだと思います。コロナがあるから、問題があるから、ちょっとしばらくゆっくりして、その後でではなくて、アリがその中でも進んでいくように、私たちもこのコロナ禍の中でも進んでいかなければいけないと思います。実際私たちこの教会もこの1年半、もうすぐ2年ですね、コロナのね、この期間になってなりますけど、いろんなことにチャレンジ共にしてきたと思います。オンライン礼拝を、こうビデオ配信をしてくださる方々があってできるようになったわけです。オンライン配信があるから自宅でも礼拝できる方々が、グループホームに入ってらっしゃっても CD でメッセージ聞ける方々もあり、さまざまな 宮座が広がるわけですね。メッセージの例えばリンクを誰かに送っていただいたら、今日のこのメッセージもどなたかが見ることができるようになるわけです。遠方の方で見ましたという方はね、私が先週咽頭炎出てたら、その後で喉どうですかって電話をくださった方もあったりするわけですね。感謝です。そして、先月からオンラインの聖書の学びも私たちスタートしました。どうなるかなと思いましたけど、今20人以上の方々が毎週参加してくださって、顔を見ながら一緒にオンラインで聖書の学びができています。人数が増えていっていて、またその時はマスクを外して顔が見れますし、それぞれの自宅ですから声に出して賛美も共にすることもできるわけですね。ぜひまだオンラインの聖書の学びやりたいなと思ってチャレンジする方あったら、ぜひまた後で問い合わせてください。そのようにしてこの中でも前進し続けることが私たちできるわけです。コロナが終わったら伝道したいなじゃなくて、今できる伝道もできると思います。どのようにしていくか知恵が必要かもしれませんが、しかし私たちはこの中でもしっかりと前進していこうではありませんか。箴言の次の伝道者の書にこのように書かれています。伝道者の書の11章の6節をしたいと思います。伝道者の書の11章の6節、同じくこのソロモンをね書いた場所ですけども、伝道者の書の11章の6節、伝道者の書の11章の6節、伝道者の書11章の6節をお読みいたします。朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれか、どちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから。すごく教えられる、これをしたらこうなるってね、なんかハウトゥーみたいなね本が出たりいろいろします。どうやったら日本で福音が広がっていくのかとか、どうしたら人生成功するのかとか、いろいろ私たち考えるかもしれませんが、しかしここで書いたのは、朝にあなたの種をまけ、ね、そのように書いてあります。少し前の4節を見るとこう書いてあります。風を警戒している人は種をまかない、雨雲を見ている人は刈り入れをしない。まさにさっきのアリの正反対ですね、の姿がここで書かれているわけです。私たちの人生の中で逆風が吹いてくる、嵐がやってくる時もあるでしょう。今まさにこのコロナの問題は全員に対する嵐かもしれませんが、しかしその中であってもしっかりと種をまき続けていく。もちろんしっかりと感染予防はし続けるわけですけども、その上であれかこれか どちらが成功するか私たちは分からないって書いてありますけども、後で私たちはその結果を見出すわけです。伝道者の書の11章の1節にもこう書いてあります。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出す。アメンですね。今日皆さんが誰かに御言葉をプレゼントしよう、誰かのためにお祈りしよう、何か本を送ってみよう、ね、今度クリスマスの礼拝にお友達を呼んできてみようとかですね、何でもいいと思います。家族と一緒にお祈りをする、何か一つでもいいと思います。その投げたパンが後で私たちは見出すことができる。アメンですね。その姿を私たちはこの先を見越して生きていく中でしていかなければいけない、そのように思います。そしてもう一つ大事なことがあります。私たちはよく再臨再臨、イエス様がいつ来られてもいいように、それがいずれ来るとき、でもアリはですね、その冬に備えるために食料を貯めるだけじゃないんですね。食料を冬に備えるために集めるだけじゃなくて、さらに巣が広がっていくようにですね、まさにアリの王国が広がっていくようにですね、彼らはビジョンを持っているわけですね。同じように私たちもしっかりと忠実に歩みつつ、私たちを通して救われていく方々、私たちの子孫のためにもしっかりと忠実に歩んでいく、そのような必要があると思います、ね、それこそまさにこの先を見越すっていうことのある意味2つ意味があると思います。1つはいつキリストが再び来てもいいように、もう1つは私たちを通してさらに多く神の国が広がっていくように、 アリがまさにアリの王国が広がっていくように全力で生きているようにですね、まあ、あんまりアリと比べすぎてもよくないかもしれませんが、私たちも本当にそれぐらい忠実に歩んでいきたいと思います。それぞれの置かれている職場であったり学校であったり家庭の中でキリストの香りを放ち忠実に歩んでいくときに、そこに主の御国が広がっていくと思います。たとえ人が救われる救われないに限らずですね、本当に主の御心をその場所でしっかりと成していく、その時に神様が素晴らしいことを見せてくださる、そのように信じます。今皆さんの中でもいろいろな苦しみや困難であったり先が見えない時期かなと思います。先を見越してと言いながら今本当に先が見えにくい、そのことがニュースにもよく出てきますね。この後どうなっていくのかっていう不安がたくさんあるっていう子どもたち、大人も多くあるわけです。まあ、年金のことだったりとかいろんなことだったりとかもニュースに出てきたりします。しかし私たちはイエス様によって救いを得ていくこと、またキリストが再び来られること、また私たちは天に行くことができるという希望をはっきりと持っています。またこの地上で忠実に歩み続けていくように主が召してくださっています。今日私たちはそこにあえてしっかりと戻っていきたい、そのように思います。アリを見よと聖書が言ってるわけですね。知恵者中の知恵者だって、朝アリを見る余裕がなかったっていうふうにね、皆さんまあ、アリを見てきてくださいって宿題出したわけじゃありませんけれどもそれぐらい全力で私たち生きてるわけですけども、本当に私たち主にしっかり目を留め、そして今日も誠実に忠実にまた先を見越して共に生きていきたいと思います。また一人一人は弱いものだと思います。私自身も先週本当に皆さんに祈られて今日こうしてメッセージに立つことができましたけれども、体が弱っている方、祈りが必要な方々あると思います。互いに祈り合い励まし合いましょう、ね、一人一人は弱くても共に働くときに素晴らしい主の御業をなすことができる、そのことも今日アリからも教えられることだなというふうに思います。最後にお祈りしたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして知恵者中の知恵者、その一つ目に挙げられたアリから学ぶことができました。アリを見よと聖書にありますけれども、その姿からたくさん教えられました。どうぞ私たち一人一人も本当に弱いものです。このメッセージを聞きながらも悩んでいること、苦しんでいること、病や問題を抱えているお一人一人があると思います。また全員がこのコロナ禍の中でもどかしさや難しさを感じています。しかし主はあなたは私たち一人一人が弱くても共に一致していくときに、キリストによって一致するときに大きな御業をなすことができることを教えてくださっています。感謝します。また私たちが忠実に歩み続けていくことができますように、神様を愛し、また隣人を愛することができますように、どうぞあなたが助けてください。またどうぞ先をしっかり見越して生きていくことができますように、闇雲に生きていく目標を見失うのではなくて、しっかりとキリストという目標を見つめて生きていくことができますように、また天を目指して全力で生きていくことができますように、時に休む時もあると思いますが、しかし、本当に何よりも大事なことをしっかりと覚えて歩むことができますように、どうぞあなたが助けてください。嵐の時も夏の時も働き続ける時に、歩み続ける時に主がさらに祝福してくださることを感謝したいと思います。そしてどうぞ私たちの家族や友人がイエス様のことをもっと知っていくことができますように、救われていくことができますように、共に天に行くことができるように、どうぞあなたが助けてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。